調布教会復活節第二主日の礼拝を始めます。礼拝への主の招きの言葉を聞きましょう。詩編118編22節からお読みします。家を建てる者の退けた石が隅の親石となった。これは主の御業、私たちの目には驚くべきこと。今日こそ主の御業の日、今日を喜び祝い、喜び踊ろう。喜び祝い、喜び踊ろう。私たちはこのイースター、主の復活を祝って賛美の声を上げましょう。賛美歌327番、すべての民よ喜べをご一緒に歌いましょう。復活されて弟子たちに現れた時に、あなた方に平和がありますように、平和があるようにと挨拶されました。で、私たちもここに集い、またオンラインで今日礼拝を捧げていますけれども、一人ではなくて主の民として共に礼拝を捧げているということを確認し、そして主が互いにこう平和がありますようにと祈られたように、どうぞ私たちもこうちょっとね、前後左右の方をくるくるとお顔を見て、主の平和と、主の平和があなたにありますようにとご挨拶を交わしてください。主の平和がありますように。それでは御言葉を聞くために心を整えましょう。聖霊の照らしを求めてお祈りいたします。
祈ります。十字架での死から主イエスを復活させてくださった父なる神様、先週はイースターでした。私たちは午前と午後の部においてイースター礼拝を捧げ、復活の主によってもたらされた救いを共にお祝いし、豊かな恵みを味わいました。ありがとうございます。 復活後、主イエスは40日にわたって弟子たちに姿を現し、導かれました。私たちも復活節の間、復活の主が弟子たちに示された出来事を思い起こすことができますように、そして今も私たちと共に歩み、導いてくださることを学ぶことができますように、本日は、キスト岡崎宣教師ご夫妻を私たちに使わせてくださいました。ご夫妻はアメリカ改革派教会から派遣され、教団、教区、教会、学校等で広くお働きになっています。宣教師の先生方への感謝とともに、先生方を送り出してくださるアメリカの教会の方々に、私たちが祈られていることも覚えて感謝をいたします。今日は前回に続き、宣教師ご夫妻のご指導によって、コンテンポラリー礼拝という特別な形で礼拝を捧げます。聖霊によって、宣教師ご夫妻を通して私たちを導いてください。この礼拝を通してあなたの愛と恵みをさらに受け止めることができますように、この祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。
今日は子供たちはいらしてますかね。あ、いらっしゃる、よかった。これから聖書の御言葉を聞くんですけれども、今日は特別にエイブラハムが、さっきねピアノを弾いていたエイブラハム宣教師が自分でこう絵を描いて手作りをしたアニメーションを通してこの聖書の御言葉を聞きます。で、これ聖書朗読そのままで私が読んでるっていうことが声でわかるんですけれども、エイブラハムが絵を描いて、で、そして全部ムービー、なんていうんですかね、動きが全部アニメで作られて、聖書の御言葉が、そのエイブラハムの絵を通してまた聞くことができます。で、それをね、今から子供たちも、大人も一緒に、見ようと思いますんで、見やすいところに座ってね、こちらに移りますね。では、今日は聖書の朗読、御言葉をアニメーションで聞きましょう。ルカによる福音書24章、1節から12節です。
イエスと一緒にガリラヤから来た婦人たちはヨセフの後についていき、墓とイエスの遺体が納められているありさまと見届け、家に帰って香料と香油を準備した。婦人たちは安息日には掟に従って休んだ。石 死が墓の脇に転がしてある。中に入っても主イエスの遺体が見当たらなかった。そのため途方に暮れていると、輝く衣を着た二人の人がそばに現れた。婦人たちが恐れて地に顔を伏せると、二人は言った。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか。あの方はここにはおられない、復活なさったのだ。まだガリラヤにおられた頃、お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人の手に渡され、十字架につけられ、三日目に復活することになっていると言われたではないか。そこで婦人たちはイエスの言葉を思い出した。墓から帰って11人と他の人皆に一部始終を知らせた。それはマグダラのマリア、ヨハナ、ヤコブの母マリア、そして一緒にいた他の婦人たちである。婦人たちはこれらのことを使徒たちに話したが、使徒たちはこの話がたわごとのように思われたので、婦人たちを信じなかった。しかしペトロが立ち上がって墓へ走り、身をかがめて中を覗くと雨具しかなかった。この出来事に驚きながら家に帰った。
このアニメーションの最後のものは続く To be continued と書いてありました。で、実は作った時は続編作ろうという計画がありませんでしたが、実はトマスの話しイーストの話も最近作りましたので、本当に続編がありますが、でもその続くという意味はこの話の中の人の話はまだ終わっていない。でイースターは何の日ですか、知ってますか。イースター、
は
い、何の日。
イースター
も
復活された日。
そう、イエス様。You got it! OK! So, でもルカによる福音書のイースターの話、イエス様のご本人は出てこない話、その婦人たちと弟子たちだけの話で、婦人たちは 最初に 朝早く起きて墓の方に行きましたが、もうイエス様の彼らは見つからなかった。その代わりに二人の天使が現れました。その人を見てた時はとてもドゥブビクビクだった。とても恐怖が。でも話を聞いて、あ、イエス様の御言葉を思い出しました。そしてすぐ同じ弟子たちの方に行きまして、その情報を言おうと。そして弟子たちの反応は、婦人たちのことを信じませんでしたが、ペトロだけはちゃんと墓の方に行きました。その時の BGM のその音楽の知ってますか？聞いて知らないでしょ。私は小学校6年生、アメリカのすごく大ヒットの映画がありました、ロッキーというボクシングの話。そう、ダンタラダンタラダンタラダンタンタンタラダンタラ、あれはテーマソングだった。そしてなぜそのテーマソングを使っているというと、そのロッキー岩でしょ、実はこのイエス様の出してあるペトロの名前の海は岩なので、ですからこのペトロは一生懸命走った時はやっぱりロッキーと同じようにああいうような動きを書きました。でもペトロは結局見た時は、ああ最高、喜んでじゃなくて不思議に思った、家に帰ったというような反応。でもこの話の後、弟子たち全員聖霊の力をいただいて、本当に素晴らしい教会の指導者になりました。本当にこの後の話は本当に素晴らしいですね。じゃあ最後の祈りを。
それではお祈りします。天の父なる神様、今日こうして一緒に礼拝ができて感謝します。大人も子供もみんな神様の子供です。どうぞ私たちがみんな神様にお父さん、パパ、お父ちゃん、ありがとう、いつも愛してくれてありがとう、お祈りできるようにしてください。イエス様が十字架と復活を通して、そんな風に私たちを神様に近しくしてくださいました。ありがとうございます。このイースターの喜びを一人でも多くの人と分かち合うことができますように、主イエスキリストの御名を通してお祈りします。アーメン。今日は来てくれてありがとう。
はい、よかったね。はい、じゃあエブラハム先生のアニメーションにも拍手。どうだった、アニメーション見て。
面白かった。
どうだった。
面白かった。
いや、面白かったね。はい、また楽しみだね。続編を楽しみだね。じゃあ今日は後ろ行っていいよ。はい、
ね、皆様もいかがでしたでしょうか。ルカによる福音書24節の1節から12節の御言葉でした。説教はイエスの言葉を思い出したというタイトルでお話しさせていただきます。皆さん改めまして、おはようございます。
おはようございます。
そしてイースターおめでとうございます。
おめでとうございます。
先週の終日では皆さんお祝いされたと思うんですけれども、イースターはまだ続いております。で、私とエイブラハムは最初にご紹介いただきましたように、アメリカ改革派教会という、アメリカで一番古い、伝統のある改革派の教会から派遣されています。で、こちらの右側に、州法の右側に紹介をしていただいてまして、この A&S というのは、 A というのはエイブラハムの名前が英語のスペルが AB で始まりますので、エイブラハムとさゆり、キスト岡崎という名字は私が岡崎さゆり、そしてエイブラハムがエイブラハムキストという名前だったのが、 結婚して2人で一つの名字にするということができましたので、キスト岡崎というちょっと長い名字ではありますけれども、どうぞ私とエイブラハムとそれぞれにファーストネームで呼んでいただいて構いませんので、親しくお交わりいただければと思います。で、調布教会ではよく私どものためにお祈りくださって、献金などを捧げてくださっていますので、私たちもね、八木先生が本当に親しいお友達なので、とても皆さんに教会のことも大変大切に思っています。で、このようにして今日は負担よりも少し違ったような礼拝をの形式で捧げていますけれども、まあちょっとお話ししますと、目的はですね、基本的には伝道のためで、どうしてその新しい形の礼拝をするのが伝道なんだろうと言いますとね、まあアメリカ改革派教会も本当に伝統のある、まあ、礼拝を捧げてきたんですけど、だんだんとこの社会がね、やっぱり若い人たちもこの社会の変化につれて音楽とかそういうことも教会があまりにもかけ離れすぎていて、なんか自分たちと関係があるところと思えなくなってきたっていう、こう風潮が1980年代ぐらいから、まあ、インターネットの発達とともにですね、やっぱり若者の教会離れということが非常にあったんです。で、教会がいろいろなことを考えて、やっぱり自分たちはこう扉を閉ざしてきたんじゃないか、こう自分たちのところに来る人は拒まないけれど、こう戸を開けていらっしゃいみたいなところがあった。で、だからこちらからこう手を伸ばしていく、こう伝道という言葉も reach out、 その英語で言いますと reach out、 こう手を伸ばしていくっていう気持ちでね、こう人々をこうウェルカムするというような態度に変わろうとなっていったんですね。で、その時にこうやっぱり初めて教会に来た人たちの気持ちになってみると、我々はね、こう教会毎週来てると慣れ慣れになってるから使徒信条なんていうと空でスラスラ言うわけですけど、初めての方はこう賛美歌も聖書もこう開き方もよくわからない、で周りがこう慣れて決まったところで立ったり座ったりしてるっていうところに、こう自分は場違いなのかななんて思ったりする、でそういう信頼会社の気持ちをやっぱり分かち合うために、まずこうしてちょっと自分たちもこうどぎまぎするような礼拝体験をしてみる、でもそこで御言葉が語られてそこに集中できるように、まあその信頼会社の方もどぎまぎする気持ちがありながらも御言葉に集中できるように、それ共感できるために私たちがどんな工夫ができるかしら、まあそのためにもこういう経験を時々していただくっていうのがね、また新しい方を迎える良い、まあ工夫の源になるんじゃないかと思うんです。で、そしてまたもう一つは、やっぱり大きなことは神様っていうのは本当に大きな方で、私たちの賛美そして礼拝を本当に心から捧げているものを受けてくださる方で、その神様の大きさをこう味わうために、ああそうだった、ねばならぬっていうようなことはないんだな、本当にいろいろな形で神様は賛美を受けておられるんだなっていうことを、まあ、思い出すためにですね、このように、まあ、コンテンポラリー礼拝という、まあ、現代的なといっても、まあ、それほど変わったことはないんですけれども、ちょっと違った礼拝の形式で皆さんと礼拝を捧げたいと、まあ、願って今日は参りました。で、さて、ところでこのルカによる福音書の24章を皆さんで一緒にたどっていきたいと思います。で、皆さん身の回りでこうクリスチャンでない方々とねお付き合いがあると、クリスマスはほとんどみんなご存知なんですが、この教会でイースターをこう祝うというのはあまり知られてないんじゃないでしょうかね。で、また日にちが固定してないもんですから、分かりにくい、まあ、そんなお祝いの日ではないかと思うんです。でも私たちキリスト教会にとっては、主イエスが罪に打ち勝たれた、まあ、この日を最大の喜びとしているわけですね。で、人間のそもそもの始め、アダムの罪から私たち、ずっとつながっている私たちまでの罪から解放して いただいた。新しい命、新しい人生のスタートだから、これは本当に嬉しい祝いなわけです。でところが、まあ、残念なことに私の周囲ですとね、このキリストの復活ということは信じられないっていう人が結構いるんです。でそれがね、またね、全然クリスチャンじゃない人とか無神論者っていうわけでもなくてね、こうむしろこうキリスト教に興味を持っていて、こう聖書の言葉やイエスの教えに心を惹かれてる人が多いんですよ。でまたはね、意外にそのクリスチャンであってもこう復活っていうことは信じられないっていう人はいるんですね。でまあ、イエス・キリストのお話や生き方っていうのは素晴らしいと。でけれども、もう本当にそれはイエス様信じたい、信じているんだけど、でも復活となるとね、その突然こうなんかおとぎ話っぽくなって眉唾な感じがするのは納得いかないという人が案外います。でけれども、こう私たちね、先ほどのこうルカによる福音書24章などこう聖書の物語を見ますと、イエス様にねすごく近しい人たち、まあ弟子たちですよね、であってさえもイエスの復活を信じることが難しかったんだ、まあ、そのことがわかります。でさっき一緒に見ましたけれども、最初に登場したのは婦人たちでした。で婦人たちは安息日には掟に従って休んだというのが24章の直前の一節なんですね。でも婦人たちはこの安息日は何もできないけれども、それが明けるや否や、まあ、朝方早く墓に向かっていくんです。でエイブラハムのアニメーションでは男性の弟子たちがまだ寝てるような明け方ですね。でコケコッコーって泣いたら、ペトロがハッてするでしょ。でそれもこれはエイブラハム一言も言葉では語ってないですけど、要するに鶏が鳴く前にね、あなたは三度私を知らないと言うって言ったイエス様の言葉を、まあ、ペトロは鶏が鳴くたびに思い出してるんじゃないかなっていうことがね、ちょっと絵柄に入っていた彼の解釈ですけれども、でもそんな中女性たちはもう人が寝てるような明け方に、まあ、墓に向かう。そしてあらかじめ準備しておいた香料を持って、このイエス様のもうご遺体を清めよう。香料っていうのはその傷やなんかを清めるためのものですから、それを持って行かれるわけですね。でそしてイエス様は十字架にかかられた。そして罪人としてあざけられながら殺された、まあ、死刑になった。それはもうね、この婦人たちにとっても考えられないほど痛ましいことでした。もうイエス様が鞭打たれた。茨の冠で傷つけられて、槍で刺されてですよ、傷だらけの体のまま葬られている。とてもとても耐えられない、いても立ってもいられない気持ちで安息日が明けるのを待って、もう早く早くイエス様のお体をいたわって差し上げたい、まあ、その気持ち、本当に熱心な愛にあふれていますけれども、でもイエス様は亡くなってしまったという気持ち、そこには疑いがないんです。で当時のお墓はこの大きな洞窟のようなところに、まあ、遺体を安置するので、入り口はこう大きな石で塞がれている。それが行ってみると石がどけてあって、中にはご遺体がない。そこで彼女たちはどうしたか、途方に暮れてしまったんです。死んでいるはず、動かないはずの体がそこにない。でその事実を前にしても、彼女たちはイエス様の復活には思いが至らなかった。そしてそこに天使のような輝く衣の二人の人がそばに現れたけれども、それに対しても恐れた、恐ろしいと思ってもうひれ伏しているんですね。でこれって本当にちょっとおかしな話だと思いませんか？だってね、 このあとその2人の人たちが言う通り、イエス様はかつておっしゃってたじゃないですかと、あなた方に言われていた通りのことが起きているんですよ。ガリラヤですでにご自身が受難、苦しみを受けて、そして復活されるとお話しされていたでしょうって、かなり丁寧にそのことを伝えます。確かに婦人たちはかつてそれ聞いてたんですよ、イエス様ご自身から。でもそれが現実になった時に結びつかなかった。って思いもよらないようにこうびっくりしていたわけですね。で、実際のやっぱり死ということが起きた時に、あ、復活の話なんていうのは夢物語のようだったのかもしれません。で、私たちにとってね、まあ、こうして生きている人間にとってこう死の力っていうのは非常に強いものです。誰にでも訪れる死なんだけれども、そして私たちの人生、本当にいろんなことが相対的ですけれども、で、権力のある人がいるとかお金持ちだとか、そういう貧しい、いい人でも悪い人でも、いかにいい人でもですよ、死だけは絶対に私たち全員にやってきて、そして全てを終わりにする。どんな事情があろうとも関係ない。だからキリスト教の結婚式の時にね、新郎新婦がこう死が二人を分かすまでというようなことを、まあ、神父が言ってそれに対して誓うということがありますけれども、死が二人を分かすまでと言われるっていうことは、すなわち死だけは愛し合う人々を断ち切ることができると言っているようなものです。つまり死という前に、力の前に私たちは本当に無力である。そういうことを私たちね、いろんなところで経験してきていると思います。ですからそれ以上の力っていうのは信じがたいんですね。でもこの婦人たちはこの天の使いの御使いの言葉を聞いた途端、イエス様が言われたではないかって、それを聞いた途端に八節にイエスの言葉を思い出したとあるんです。イエスの言葉を思い出したんです。そうだった、あ、そうか、あの時言われていたのはこのことだったのか。その言葉を思い出して主の復活を信じることができたんです。ですからアニメーションでもね、そこがもう一つのハイライトでした。ダラレハレルヤってこうね、彼女たちが言葉を思い出した。そこでもう本当にパッと顔が明るくなり、そしてその感激でもって彼女たちはこの11人と他の人皆にこう、このことを伝えたい、その気持ちで走っていった。で、ここにはね、私はあのアニメーションを見ていてその感動したんですけど、この3人の女性の他にもそこにいた他の婦人たちであったって。で、その他の婦人たちが結構大きな人数がいてね、なんか婦人たちが本当に素直にこの知らせを聞いて喜んで一緒にいたんだなということを思ったんです。で、みんなでこの弟子たちのところに向かっていった。しかしこの婦人たちから知らせを告げられたイエスの弟子たち、この時使徒たちと呼ばれる彼らはどうだったか。信じない。何を信じない？婦人たちの言葉を信じなかった。ありえない、そんなのありえないしっていうね、態度でした。で、私はね、これもやっぱり不思議だなって思うんですよ、この人たち。だって、この親しい弟子たちは、使徒たちと呼ばれる弟子たちはね、イエス様と何年間も寝食を共にしてるんですよ。で、その3年の伝道の旅、イエス様のお話を一番身近に聞いていて、実際に奇跡を見てきてるんです。 自分たちも奇跡で救われたりしている。それなのにその主がですよ、復活するっていう生前おっしゃっていた、まあ、それが真実でしたよと婦人たちが言っているにもかかわらず、それでも復活が信じられない、信じられない。でまたその中でね、一人だけペトロこう立ち上がって墓に向かって走っていった。さすがペトロだって、こう一番近しい、もう一番弟子だった。だからもしかしたらっていう思いがあってね、イエス様もしかして復活してると思って行ったのかもしれない。勇ましくね、こう走っていった様子でした。そして婦人たちの言った通りだったわけですよ。そこに行ってみたら雨布しかなかった。主のご遺体が消えていたんです。で、それでどうしたか、ペトロの場合。この出来事に驚きながら家に帰った。このたった一節でこのペトロの復活物語は終わりなんですね。驚くようなね、出来事が起きた。イエス様の言ったのは本当だった。婦人たちが言ったように復活したようだ。しかし驚いたけど、まあ家に帰った。こう何かね、ちょっとこう尻すぼみな感じ。あんなに急いで走ってきたのに、やっぱり私たちこうしてみると、この婦人やペトロや弟子たち、まあ共通しているのは自分の限界、人間としての限界の中でしか物事が捉えられないということですね。で、イエス様の御言葉を聞いていても、まあ、奇跡を目の当たりにしていても、それ以上の自分が経験したことがない、あるいは心のどこかで納得できない現象に対しては、どうしても固くなに心が閉ざされてしまう。主イエスは弟子たち、また民衆の期待を、すごく期待があったのに裏切って、それをね、何もできずに死んでしまった。まあその段階で彼らのね、範疇の中での、まあ、理解の範疇では神の御業は終わってしまった。そういうふうに決めつけた心には、こう実際に起きている出来事がこの前、目の前にあっても響いてこない。墓は空だったんですよ。イエス様の遺体はなかった。それなのに、そのことと主が予言していた、もうお話になっていた復活の出来事と結びつかなくて、ただ混乱するんです。で、これ本当に私たちの姿だと思わされるんですね。私たちは自分の理解とか経験を中心にしてしか、やっぱりなかなか物事を捉えられない。まあ、子供たちなんかをね、自分が育てていても、自分の経験からね、何ちゃん、やっぱり今あなた何した方がいいよとかね、こういう学校行った方がいいよ、ママが幸せだったから、ママがそれ嫌だったから、こういうふうにした方がいいよとかね、やっぱり自分の経験で、まさにそれがね、自己中心の罪なんですね。すなわち自己中心というのは、何もね、わがままだとか身勝手っていうんじゃないんですよ。自分を基軸にしているということですよ。自己を中心にして自分を基軸にしている。で、私たちは何においてもそういうところがあるんです。恵みを受けているって実感できるときは神様を賛美し感謝する。でも、まあ、多くの場合それでも、まあ、自分の力でなんかいろんなことを取り計らっているつもりで、まあ、自分を誇るんですよね。で、ところが、まあまあ思いもやらないような逆境とかね、苦しみに遭遇すると、まず最初に神様を責める。なんでこんな目に、なんで私が、私だけ、神も仏もあるものかって、まあそういう言い方しますけど、それって別にいいことが起きてる時に神も仏もあるものかなんて言うんじゃなくって、やっぱ思い通りにならない時、自分の思う救いを与えてくれない神であれば、そんなものは、だったら神は存在しない。 神も仏も私の願いを叶えるために存在してるんであって、それがなされないんだったら神も仏もあるものかっていうわけですね。でけれども、この死の復活のパワーというのは、私たちのそのような自己中心の罪を打ち破る、この救いのパワーは私たちの思う範疇の救いではないがゆえに、私たちにはなかなか理解がかなわないのかもしれない。イエス様は死からよみがえられた。私たちのキャパシティにおいては絶対的なものであって、しかも想像がつかないこの死の力という、それを打ち破ったの。で、私たちクリスチャンはそれを信じている。それを信じている。だから時々ね、私も聞かれるんですよ、岡崎さん。クリスチャンって死が怖くないんですか？ね、それって本当ですか？すごいやっぱり修行して強い精神力を持ってるから何も怖くないんですねっていうふうに言われますけれども、そうじゃないですね。誰だって死は怖い。もうしつこく言うけど、それは自分のキャパシティにはないから。誰かそれ経験して戻ってきてね、教えてくれるわけでもないから、私たちはやっぱり不安である。でも、クリスチャンにとっては何が違うかというと、私たちの親しい方が、愛する方が、そこをすでに経験された、通られた。そして、使徒信条でね、告白するように、死にて葬られ、黄泉に下りですよ。黄泉にまで行かれてるって。地獄にまで行っている。で、そこから三日目によみがえっている。で、そのような方が私たちの手を取って、私が一緒だよって。だから怖くないよ。ねえ、知らないところ大丈夫。知ってるとこだから連れてってあげる。こう、どこでもこう手を握ってってくれるから、死も怖くないんです。で、それはね、本当に生きているときはいろんな悩みがありますよ。私もね、ある中学生のね、男の子が一時すごく悩んでて、言ってたんですよ。こう、今自分のね、自分の人生って、中学2年生、自分の人生ってなんかこう、先が見えない、先が見えない、なんだか暗い道をね、もう歩いてるみたいな気持ち。で、自分の懐中電灯で一生懸命、前を照らしながら歩くんだけど、自分の懐中電灯の光が弱くって先が全然見えない、本当に怖い、人生を歩むのが怖いって中学2年生の男の子が言ってたんですね。でも教会学校に来たりしているうちにね、でその子がね、ああ死ぬっていうのはその自分の懐中電灯が降って電池が切れちゃうことなのかなって、電池が切れたらもう真っ暗闇、一人で放り流す、出されるのかな。だから怖い。と、思ってたけれど。でもね、クリスチャンになるっていうのは、こうそこで、ね、自分の懐中電灯の電池が切れた時に、イエス様が天使たちと一緒にバーって来てくれて、そこを、あたりをね、明るく照らしてくれて、迎えに来てくれることなんだ、そう信じられるから死が怖くないんだねって言ってました。そうすると今歩んでるこの時も怖くないって、私たちにとってね、やっぱりイースターっていうのは本当に喜ばしい勝利の、主の勝利の出来事です。そして主が死を打ち破った、死を打ち破ったということは、すべてについて主は勝っているということ、すなわち私たちは死ぬにおいてもですが、生きるにおいても恐れるものはない。ヨハネによる福音書の16章で主イエスがこうおっしゃるんですね。あなた方には 世で苦難がある、苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。私たちは、まあ、この人生を生きる上で、まあ、遭遇する思いもしなかったような苦しみがある、悩みもある、辛さもある、でもそれは主は全てご存知であるということが分かります。そしてそれらの苦難に私たちは滅ぼされることはない、なぜなら主は全てに勝っているから。こういう方を私たちの主としていただいているというのは本当に心強いですね。まあ戦国者風に言うなら、最も強い国の殿様に仕えている、仕え従っている、負け知らずだ。そしてこの方がしかも自分を使い捨てにするような殿様じゃなくて、自分を守り愛してくださる方なんですよ。決して見捨てない。でこう考えますとね、これはね、キリストの復活が信じられないなんていうのは全く大損なんです。大損でしょ。なぜならキリストの復活が信じられなければ、私たちの人生はとても頼りない、脆い、そして心細い、さらにやがて来る死を恐れながら生きる人生しか知らないということになるんです。それはとってももったいないことですね。私たちは主の復活を信じることができます。なぜならば私たちには主の御言葉が与えられているから。ね、こうして毎週毎週礼拝に集い、立ち返り、イエスの言葉を思い出す、思い出す。そして月曜から土曜日までね、私たちは生きるこの日常がありますよ。でもその時々にこの日曜日にイエスの言葉を思い出し、ああ週のうち月曜から土曜日までのうち一回思い出したなっていうのがどんどん増えていく。日々の中でこのイエスの言葉を思い出す。するとね、面白いことにこの現実生きるでしょ。そう、お家に帰る、会社に行く、学校に行く、いろんな生活の中で近所の人とかね、その日常生活の中で、ああこのことだったのかという主の復活の事実、私たちの永遠の命への希望がね、つながってくるんですよ。私たちが日常を生きる中でつながってくるんです。でそれが私たちの生活を支えてるんです、支えるんです。私たち教会は一人でも多くの人にね、この希望の福音を伝えなければならない。でなぜなら今日の聖書の物語の人たち、本当にそれぞれの主の復活に立ち会いましたね。夫人たちも弟子たちもペトロもそれぞれによくわかんない、信じられない、そんなことを経験してます。それは私たちの姿だと思うんですね。でも続く、 To be continued とあるように、私たちの物語もここでは終わらない。イエス様はね、この福音書の中でもこの後も何度も何度もこう出会ってくださる。いろんな人々にさまざまな形で出会ってるんですよ。何度も何度も御言葉を語ってくださいます。このエマオへの道すがら、信じられない弟子たちに語ったり、他の11人の弟子たちの前に現れてね、ボレだなんて言ってる彼らにこうわざわざ手足を見せたり、お魚を食べたりして、こう分かりやすい形で具体的にご自分の復活を教えてくださいました。そしてまた御言葉を与えてくださいました。イエス様は諦めないんですね。そのようにして彼らは、そして私たちは、それぞれのこのね、人生の歩みの中で心の目が開かれて、イエス様の約束された聖霊によってその主の復活に確信を持つ人生を 歩んでいくように変えられるんです。私たちは変えられていく。ですから、たった今信じられないことがあっても、あるいはこう行きつ戻りつするような信仰生活であってもね、私たちには希望があるんです。イースターは終わらない。毎朝起きるごとに主は私たちに出会ってくださいます。イエスの言葉を思い出しましょう。私たちは新しくなれる。毎朝が復活の朝です。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、あなたが本当に大事な御子を私たちのために与えてくださったことを心から感謝いたします。私たちが変われるためです。そしてイエス様はすべてを打ち勝って、私たちのキャパシティを超えた大きな恵み、救いの御業を与えてくださいました。どうぞ神様、私たちが日々の生活の中でイエスの言葉を思い出し、そして、ああこれか、これが主の復活の証だ、これが神の愛だ、私は守られてる、愛されている、そう思って永遠の命に向かって一歩一歩歩めるようにさせてください。どうぞこの世の、特に日本において本当に多くの人がこのような深い喜びを知らないでいます。多くの人がこの福音に預かることができますように、教会の技を強めてください。主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌326番です。
Oh
私たちの信仰を使徒信条をもって告白いたしましょう。使徒信条は修法の表面に記されています。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きているものと死んでいるものと裁かれます。私は聖霊を信じます。清い行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。私たちに日々与えられている神様からの恵みを一つ一つ数えてみましょう。感謝を持って献金をお捧げいたします。
天にいらっしゃいます私たちの神様、父なる神様、今日は本当にいいお話を伺いました。あなたが私たちのために本当に愛して御子イエス様をこの世にくださり、私たちがこの世であなたを覚えて苦しみもあるけれども幸せのうちに生きれるように備えてくださった。今日の先生の話から伺ってても、私たちがたくさんの聖書の話の中の言葉を聞いても、あなたに関わるいろんな話を聞いても、一番大事なのは私たちがあなたを心から本当に心の底からあなたの存在を信じ、あなたの恵みを感謝し、あなたを意識すること、そのことがあれば迷うことなくあなたに従っていかれると、改めて今日お話からも自分の心に確信いたしました。そのあなたがこの世のためにいろいろな先生方、宣教師、牧師の方々、この世に働かせてくださいます。そのためにただいま捧げました献金、どうぞ使われますように心からお祈りいたします。感謝してイエス様の御名を通してお祈りいたします。
アーメン。これからご一緒にお祈りを分かち合っていきます。賛美歌21-43-3、主よおいでくださいを歌いながら心を備えましょう。
Thank you.
ってる人がいます。おしゅよくんばや、歌ってる人がいます。くんばやまのくんばや、歌ってる人がいます。おしゅよくんばや。これから皆さんにお祈りの課題をその場でリクエストしていただくひとときとします。でそれは皆さんの席に座ったままで手を挙げて、何の何のために、例えば教会の行事のためにとか、また礼拝に集えずにいる方のためにとか、この方このことのために祈りたいな、あるいは感謝などについて一言で何々のためにということを言っていただきましたら、私の方でそれをこうちゃんと書き留めておきまして、最後にまとめて私がお祈りをお捧げいたします。ですので自由に手を挙げて、このことにということをその場でお話しください。はい、じゃあどうぞ。
私たちの町の教会のために一言お祈りいたします。
はい、ありがとうございます。はい、他にありませんか。
教会の定期総会と次年度の歩みのために、
はい、
お願いします。
調布教会の会員のみんながお互いに本当に教会員同士その気持ちを持って顔を合わせたり、調布教会のためのサービスができるように、どうぞそうなりますように祈ります。
うん、はい、ありがとうございます。
先生の話にもありましたけども、今やっぱり子どもたちがすごく疲弊しているというか、生活困難な状況を覚えております。教会学校の子どもたちのためにお祈りください。
はい、わかりました。右、あ、そうですね、じゃあ手前から、はい、
私たちの信仰が増し加えられますように。
はい、ありがとうございます。後ろの方に、はい、
3年間コロナウイルス感染症の感染防止のためにさまざまな制限を行ってきました。いよいよ制限が解かれるということを本当に感謝を持って祈りたいと思います。これ今までの歩みに感謝をいたします。
はい、ありがとうございます。そのお二人、はい、そうですね、
ですか。今悲しんでおられる方や苦しんでおられる方のために祈りたいと思います。
はい、ありがとうございます。 あちらの方で、
私たちの神の家族に連なる姉妹が胃の調子が悪くってペット検査を受けられたんですけれども、20日にその検査結果が出ます。とても不安になっていらっしゃいますので、その方のためにお祈りいただきたいと思います。
はい、わかりました。
はい、教会総会の資料が今日配布されて、役員選挙が行われます。長く役員を務めてくださった方に感謝し、また新しく選ばれる役員の方が主の御心に叶うものとして選ばれますようにお祈りいたします。
はい、ありがとうございます。 他にいかがですか。
それぞれの兄弟姉妹のご家族が救われますように。
はい、わかりました。はい、それでは他にありますか。ではご一緒にお祈りを合わせましょう。天の父なる神様、今朝あなたは私たちをここに、またそれぞれの場に召してくださり、私たちが共に礼拝を捧げる群れとしてあなたの御前に集えていることを心から感謝いたします。神様、どうぞこの調布教会がこの町にあって、他のこの町の教会の一つ一つの技と合わせて多くの人々に福音を述べ伝えることができますように。この調布教会の技にあってはもうすぐ定期総会が開かれます。これまでその大きな 役をお務めを果たしてくださった役員の一人お一人のそのお力に感謝いたします。また新しく役員に選ばれる一人一人を、あなたがどうぞその賜物を豊かに用いて導いてくださいますように、どうぞ次年度からの歩みもあなたが力強く調布教会をお導きください。どうぞ教会員一人一人が本当にこのコロナ禍の3年間それぞれの場にあって努力をしながら、制限の中でも礼拝を捧げ、そして信仰生活を守れてきましたことを感謝いたします。一日も早く互いに顔を合わせて教会員同士が温かい交わりを持つことができますように、この教会の歩みの中で私たちは苦労している、あるいは悲しみや苦しみの中にある一人一人を今覚えています。言葉にできないうめきをあなたは聞いておられます。どうぞその一人お一人の祈りがあなたに届きますように、そして私たちが互いに祈り合うものでありますように。ある姉妹が検査を受けたその結果を心配しています。その不安をあなたが取り除き、そして主にあって生かされているこの命を何らかの形で感謝して歩むことができますように、どうぞあなたが守ってください。私たちはあなたに信頼を置くことがなかなかできないものですけれども、それでも私たちのこの一つ一つの日々の信仰の歩みをあなたが支え、信仰を増し加えてください。教会の中にたくさんの子どもたちがいます。教会学校に集う一人一人、人には言えない困難や疲れを感じている子どももこの世には今多くいます。神様、あなたが誰よりも心を痛めておられるであろうことを思います。どうぞ子どもたちがあなたに愛されている、そのことを知って、それによって何よりも大きな力を、さまざまなことを乗り越える力が与えられますように、心からお祈りします。神様、教会に連なるこの教会員一人一人と、そしてまたまだあなたに出会い切っていないお一人お一人のご家族、あなたが待ち、この場で待ち望んでおられることを思います。家族が救われますように、そして私たちと同じようなこの心の平安をあなたから受けることができますように。私たち自身は本当に力の弱いものですけれども、あなたはそれをもご存知で私たちを選び、ここに召して、そして宣教伝道の技へと送り出してくださっています。 私たちが意識しない、気がつかないところでも、あなたの聖霊は私たちに働いて、私たちを用いてくださっていることを信じています。どうぞこの 神様、この世に、世界に平和が与えられますように。主イエスキリストの御名を通して、これらの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。主の祈りをご一緒にお祈りいたしましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を浸らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。正英21:39-6、ハレルヤ。見よ、私はあなたと共にいる。あなたがどこへ行っても私はあなたを守る。私は決して見捨てない。だからあなた方は安心して生きなさい。主イエスキリストの恵み、神の愛、そして聖霊の交わりがあなた方一同と共に、今も、そして常しえまでもあるように。アーメン。礼拝終わります。